三鷹教会から創立50年記念誌というのを送っていただきました。見るともなしに見ておりましたら、歴代の牧師さんの説教が一編ずつ載っていました。創立者はもうすでに亡くなられました石島三郎牧師、そして二代目がこの方も私と同じ、ほとんど同じぐらいの年でいらっしゃるんですが、もう亡くなられました清水敬三牧師、三代目今の牧師さんは星野正興牧師なんですが、その説教を読んでみましたときに、石島三郎先生初代の牧師の説教が目に留まりました。題も変わっているんです。クリスチャンっていう題なんですね。面白い題の説教だなと思って読んでみましたら、クリスチャンは大嫌いだという話なんです。この説教なさったのが1952年ですから、昭和でいうと27年。私自身のこう振り返ってみたら、新学生時代、不良新学生のただ中でしたね。この時にこの石島先生のメッセージ聞いてたらだいぶ違ったんじゃないかというふうに思うんですが、その中でですね、石島先生はクリスチャンがとっても偽善的だということを飾りすぎている、そして言葉をとっても粗末にしている、特に神っていう言葉を粗末にしているということをおっしゃっているんですね。神、この言葉は恐れなしには発し得ないものではないでしょうか。その恐れが教会には失われている。私もそのことをずっと痛感してきました。私たちのお祈りでも本当に今語っていることが神様に向かって語っているのか、ただ自分の思いを述べてるだけかっていうふうなこと、祈りっていうのは神様との対話なんだから、その神様という人格に向かって語るという時に、私は時々申し上げていますように、献金のお祈りなどでもですね、どうぞ御心のままにこのお金をお使いくださいなんていうのは大変傲慢な祈りじゃないか。神様に向かって祈るっていう時にですね、本当に恐れを持って生かしていただいているという時には、秀吉ながら使ってくださいっていうのは、この私を使ってくださいが本当ではないだろうかなというふうに思うんです。私が小遣いをやっている小さな孫が、その中から一円玉こっちに渡してね、おじいちゃんのいいように使っていいよっていうような、これはまだ孫っていう関係だから、まあ可愛いなっていうふうに思うんですが、自分はさもさもいいことをしているっていうふうに言わんばかりの姿勢で、どうぞこれを使ってくださいなんて真顔で言われるとですね、こっちが困ってしまう。私たちはお祈りの中でも神様を困らせてしまっているお祈りしてないかなっていうことを、この石間先生の書いていらっしゃることを見ながら、またふっと思ったんですね。だからそうでなければ、つまり神っていう言葉の厳粛さっていうことを本当に受け取っていればですね、神の名を使って盾に取り、それを錦の御旗と押し立てて兄弟を裁くようなことはできないはずですっていうふうにまでおっしゃってですね、自分はいわゆる世間で通じているクリスチャンにはなりたくない、あんなに飾り立てた、そして飾り立てているっていうことは、大変困るのは、この先生は厚化粧っていうふうに言ってるんですけれども、私たちクリスチャンはあまりに化粧をしすぎるのです。厚化粧でごまかしているのです。しかも厄介なことは、いつの間にか白く塗りたくったのが自分の素顔のように思い込んでしまって、自分の肌の黒さを忘れていい気になることです。慣れっていうのは恐ろしいものですから、いつの間にか他の人よりはマシなんだと思うようになってしまう。これが大変問題だ。そういういやらしいことはもうやめにしましょうって。 で教会でこそ嘘のない生き方がなければならない。ところが教会の中に一番嘘が多い。ここでは私がこの教会に赴任した最初の時に申し上げたこと、大橋修の先生はこんなもう50年近く前にもうおっしゃってたんだなっていうね、嘘のない教会を作りましょうと、嘘のない教会でありましょうって、互いがのあるがままを受け入れて、そしてそれをしっかり善意を持って受け入れながら、また自分自身に対しても正直になっていきましょう。そうでなければ本当の伝道っていうのはありえない。人が本当に来たくなる教会、自然に増し加えられている教会っていうのは、そういう教会ではないかというふうに思うのですね。自画自賛ではないのですが、長山教会はやっぱり他の人がいらした時に本当に温かみがある、そしてみんなが生き生きしている、家庭的だっていうふうなことを聞かされてとても喜んでいます。伝道っていうのは牧師がの説教でするのではなくて、信徒の生き方とそして交わりの姿が伝道につながっていくですね。そうでないと牧師がちょっと倒れたらもうそれでおしまいっていうふうになる。実は今日のエマオへの道という主題のこのテキストはそのことに関わっているという気がいたします。割と長い箇所ですから、もうお読みいただいたらお分かりだと思うのですが、エルサレムから約、まあ、60スタディオン、スタディオンというのは185メートルとも、あるいは192メートルとも書いてある本の中ですね。まあいずれにしてもそれを60倍すれば 11. 何キロです。まあ約 11.5 キロっていうふうに考えておきましょうか。それぐらい離れた、ね、エマオっていうとこ、これは今も学者の間で説が分かれておりまして、どこっていうふうに特定できないでいるんですが、とにかくまあエマオというところに向かって、だから私はひょっとすると架空の話だったんじゃないかなっていうふうに思うぐらいです。この物語そのものがとても象徴的な物語だからです。まず一番単純に言えることは、一緒に歩いていて話をしていたのにそれがイエスだと気がつかなかったっていうのはおかしいじゃないですか。話が素晴らしかったからぜひ一緒に泊まってくださいって言って、そして夕食をするときに、その当時の習慣ですね、ゲストが一番中心になりますから、だから祝福の祈りしていただいて、そしたらそこでパンを裂くっていうその姿で、それがイエスだと分かったというわけですね。その分かった途端にイエスの姿は見えなくなった。この見えなくなったという言葉は、現れなくなってしまったというふうに直訳できる文なんです。つまりそれまで現れていたけども現れなくなったという、そういう意味だとすると、私はこの物語の言わんとしていることは、初代の教会の中でイエスが復活して現れたっていう物語がだーっと伝わっていったものですから、そういうイエスが現れたという物語を使いながら、今日のエマオへの道っていうのはルカによる福音書にだけある物語なんですね。ですから確かにそういうふうに伝えられた伝承っていう材料を使いながら、このルカが表現しようとしていたことっていうのはこういうことではないかというふうに思うんです。西南学院の青野達雄先生がどう読むか聖書っていうのを書きになってらっしゃる、その中でここのところに触れてらしてですね、ただイエス様を目で見ていれば信じられるということとは違うということ、時々まあ私はかつて聞いたことありますね、今日本にイエス様が来てくださったらもっと信じやすいのにね、なんていうのを聞いたことがあるんですが、いいえ、そんなことはないと思います。 私たち自身が本当に打ち砕かれた人格を持っていない限り、人の姿をきちんと見ることができない。なぜならば、この当時の弟子たちもイエス様が十字架にかかるまでは栄光のキリストを信じていたんですね。つまり素晴らしい、もっと端的に言えばスーパーマンであるイエス・キリストを信じていた。だけどそのスーパーマンが十字架で結局降りてこないで、そしてどうして私をお見捨てになったのですかって言って大声を叫んで息絶えられたという姿を見たときに、弟子たちはがっくりくるわけですね。ですがそこでこのイエスが命令して言われてたこの最後の晩餐、これを記念として行いっていうふうに言われた。それはパンを裂くという食事、これが私たちの聖餐式の原点なんです。この大きな教会では手間が大変ですから、パンをだいたいこう四角に小さく切ってですね、そしてそれを何かの人がこう配るという形をとっているわけですが、私はこの教会の聖餐式とても素晴らしいというふうに思っているのは、多分最初の中島正明先生がその伝統をお作りになったと思うんですが、私は中島先生がもう30年ぐらい前から聖餐式はパンを裂くというところに意味があるということを主張していらっしゃるのを聞いて知っていました。ですからこの教会での聖餐式はまずパンを裂くっていうこの行為が入っています。これがとっても大事な意味を持つんですね。キリストが私のために体を裂いてくださったというそのことを意味しているわけなんですけれども、そのゆえにまず弟子たちはそのパンを裂くというその姿から思い起こしたことはまず自分たちの罪です。ギルティーコンプレックスです。イエス様に対する恥ずかしいことをしたってなんていう、逃げ回っとった、で人々からも隠れて歩いてっていうね、そのことをまず思い起こさざるを得なかった。恥ずかしい恥ずかしい。ところがまた十字架上で父よ彼らをお許しくださいっていうふうに祈られたイエス、お前たちのおかげで俺はひどい目に遭ったぞっていう一言もおっしゃらないで、あるいはお前俺に対して顔を向けられるかっていうふうなことは何もおっしゃらないで、最後の時にはゲセマネの園のあの徹夜の祈りでも心は熱しているが肉体は弱いのだっておっしゃってた。もうその時にすでにイエス様は罪を全部背負うという覚悟、あるいは弟子たちを許すという覚悟をすでに持っていらした。だから裏切ったペテロがその庭でですね連れられていくイエスを見た時に外に出て激しく泣いたって書いてあるんですが、それはイエスの目が決して恨みがましい目でなかったからですね。大丈夫だよっていう目を見た時にペテロはとっても恥ずかしくなった。人はまず許されることにおいてで新しく変われるんです。まず反省をしてからっていうふうに捉えがちだったですね、これまでのキリスト教ではね。これは限界があるんです。許されたっていうことを受け止めるときに今度は私たちは自分の罪に素直になれるんです。そっくり受け入れられてるから。これは対人関係においても同じことが言えるんです。私たちが人のことをとやかく、まあ、こういうとこがじゃあ なきゃとか、もうこういう点がね、もうちょっと良ければいいのにねって自分のことは棚に上げて人のことはそうやって批判できるわけなんですが、そうじゃなくてその人をもイエスは許して、そのまんま許していってくださる。 受け入れてくださってるっていう、そこのところから出発しなきゃいけないんですね。私たちは多少なりとも、いろんな私たちの知ってる人に対する本音で言えば注文を持ってるわけです。もっとあの人が、あの短期が治ればいいのにとか、あのわがまま少し反省してくれるといいなとか、あのいい格好しぶりが気に入らんなとか、そこがもうちょっとなんとかならんかなとかってそう思うんですが、そのくせ自分の方は完全にその時棚に上げてるわけですね。それが思い上がりっていうことですね。先ほど言いました青野達雄先生はこのエマオへの道のところをでおっしゃっているんですが、それは真実に復活がわかるということは決してこの目で見、この手で触れるような形でそれがわかるということではないのだ。そのような形で復活を追い求めている限りは、たとえ復活者が目の前にいてもそれがわからず、逆に本当にそれがわかった時にはもはやその姿は目には見えないのだということ以外ではないだろうというふうに書いてらっしゃいますね。かつの主は、主イエスキリストは死を乗り越えて今や光り輝く栄光の中にのみある存在なのだというのでは決してなく、むしろ全く逆に、今もなお十字架の弱さを担い続けている十字架の主としてのキリストなのだ。このことを忘れてしまうと、私たちは、ね、死んでもまた生き返る不死鳥のようなイエス様が私たちのキリストだからねって、それは他の偶像宗教と同じ強さに対する信仰です。その強さを誇る。でもパウロも、誇るならば私は弱さを誇ろうというふうに言った、ね、私の実績を誇ろうじゃなくて弱さを誇ろうっていうふうに言ってる。それはあえてそう言ってる。それはそういう栄光のキリストではなくて、ね、十字架のキリストこそが復活のキリスト、十字架のキリストが本当に見えた時に復活のキリストが見えるということだと思うんです。それを全部飛ばしてしまって、死んだけれどまた神様によって生き返らせてもらったからすごいんだよね、もう人間の一番の敵である死も滅ぼしてそれに打ち勝ったんだから、こんな強い、宗教はないよっていう、それは強さへの憧れというのは私たちの中にいくらもみ消しても消しても消えることのない弱さをどうしても恥じるようになり、あるいは隠したくなる。それでクリスチャンは偽善者だというような世間からの批判が出てきたんじゃないかというふうに思うんですね。だからそうじゃなくて、本当に私たちの弱さに徹する、そのことをしっかり受け止めてしまう、そこから出発する。今日の主題を私は共に食べるイエスというふうにつけました。聖書の時代において共に食べるということは仲間という意味だったんです。だからイエスが酒税人やあるいは売春婦たちと一緒に飲み食いしているという姿が批判の的になったんです。イエスはああいう罪人と仲間になってるぞと、そういうイエスの弟子たちも同じだっていう、それがだから弟子たちはイエスが十字架で死んだと、で復活したっていうメッセージを聞いても、まだ自分たちの罪が許されたということを発見するまでは戸を閉ざして固くいるしかなかった。今日のこのエマオへの途上の弟子たちもそうです。メッセージとして主は蘇られたということは知ってるんですね。 だけどイエスは見えていなかった。ここはとっても大事だと思うんです。私たちもただあなたは主イエスキリストの復活を信じますかっていう、はい信じてます、これがクリスチャンであるわけですが、それは死んだのにまた生き返ったっていう風な、ね、不死鳥のようなスーパーマンのイエスを信じているのではなくて、私のために本当にイエスが死なれた、そしてそれゆえに私のこの裸のまんまで私を受け入れてくださった、そうすると自分は許されている、このまんまで受け入れられているんだという思いが新しい自由になるんです。罪に対しても自由になるんです。自分のボロも平気で話せるようになるし、あるいは人にその姿を指摘されても生きり立つことがなくなってしまうほど自由になる。それが本当に許されたという姿だと思うんですね。前にも紹介したことありますし、もうすでにビデオやテレビでご覧になったことがあるかもしれません。あの昨年の暮れの聖書の大地っていう番組がありました。その中でフランスのですね、ラルシュ共同体を主催しているジャン・バニエっていう人の姿がありました。つまりあのそのラルシュ共同体っていうのは、あの知恵遅れの人たちですね、知能障害を持っている人と共に住む共同体。今それが日本でいうと静岡県灰原にあるんですね。そういうラルシュ共同体ってなるんですが、それを単なる医学的に矯正しようとするんじゃなくて、知恵遅れっていうのが単なるハンディキャップではあるけれども、人格的に劣等ということはない。だからそういう人たちと共に住むという共同体を、共同体においてそれを作っていこうというふうにしているその活動です。そしてテレビで見た時でも本当にごく自然で、そしてボランティアと一緒にいる人たちがそのまんまごく自然に付き合って、とても感動的だったのはあの食事の場面ですね。知恵遅れの人とがこう互い違いにあのボランティアの人たちといながら手をつないで食前の祈りをして、それぞれが一緒に語り合う。あのラルシュ共同体でも食事の時をとっても大事にしてるっていうんですね。その食事の時にその人の本当の姿がわかるということなんですが、その共に食べるイエスっていう主題の、それは一つは仲間となってくださるっていうことが一つなんですね。それからもう一つは、食べるということは命の根源の働きです。誰でも分かりのように、もう入院された方が口で食べることができなくなったらとても難しくなる、回復が。今は進んでますから、いろんな点滴で栄養物を注ぐことはできるわけですけれども、回復の度合いっていうのは口で食べるようになりましたっていうふうなことを聞くと、よかったねっていうふうに言われる。自分の口で食べるというのが生きるという根源なんだということですね。その生きる根源においてイエスは共にいてくださる。しかもそれは裏も表もそっくりそのままでということがあるのではないでしょうか。ジャン・バニエっていう人が、これは6年前の本なんですが、日本で出されたのはね、一つとなるためにっていう本の中で、この人は詩のような言葉でずっと書いてらっしゃるんですね。許しっていうことが一番大事なことなんだと。七度を70倍する以上に許していくっていう、それは時間がかかるけれども、その許しの中においてこそ初めて、特に知恵遅れのために凶暴な 態度を表していた人たちが変わっていくのに時間が必要だと、そういうふうに凶暴なことを表現してたっていうのは、その人自身が特に幼児期から受け入れられているという経験を持たなかった、そして常に誰かに断罪されてるっていう思いが自分を主張するのに暴れるっていうことにしかそれができなかったからなんだと。だからそれを癒していくっていうのは時間がいる、長い過程を経て彼らが許されていると感じ断罪されるのではないと感じることが必要です。その許しは七度を70倍する、いやもっと繰り返されるもので、徐々に恐れを信頼に変えて否定的な自我像を肯定的なものに変えるのです。つまり許していくっていうことにおいてしか変化は起こり得ない。それはこのなんていうんですか、相手のわがままを受け入れるっていうぐらいの話ではないんですね。表と裏を全部含めてということになると、それを石島先生はですね、本当に自分の裸に正直になって生きるということなんだということをおっしゃっています。だからそういう意味ではある意味で自分にとても厳しいことですね。自分に正直、自分の特に弱さに正直にっていうのは厳しいことです。隠しておきたい、でもそのことも含めてそのことを受け入れて生きるということがあるがままを許されて生きるということなんだと。だからただ単にわがままに生きるというのとは違いますというふうにおっしゃってましたが、この人を受け入れていくっていうことも似たことが言えると思うのです。ただわがままを受け入れるっていうんじゃなくて、弱さを受け入れていく。それは主イエスキリストが私たちになさったようにそれをしていこうということなんですね。私たちは福音書の中でですね、二人の目が開けイエスだと分かったが、その姿は見えなくなったという、このとても象徴的な言葉、これはその瞬間に彼らはストンと落ちたということです。それまでイエス様にベタッともたれかかっていた、それが自分の足で立てた。そうするともうイエス様イエス様ってぶら下がっている必要はなくなってきた。そうなると逆にイエス様が見えない姿でいつも自分の中に共にいてくださるということが分かるようになった。目に見える姿でのイエスは必要でなくなったということですね。そこでイエスが見えなくなったということは、自分の足で立つことができるようになった。自分の足で立つっていうことは、表も裏も自分の足で受け止めるっていうことですね。そこへ何か化粧したり、なんか塗ったり、カバーしたりが必要じゃなくて、そのままにということになるわけですが、そして彼らはその後、心が燃えたじゃないかっていう話をしながら、時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まってきて、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。このシモンっていうのは今でもなくペトロのことです。この時11ですですね、すでにユダが自殺していますから。じゃあその11人の弟子の代表としてのシモン、ペトロ、これはシモン・ペテロに現れたということは、私たちは本当に許された、考えてみるだけで冷や汗もので恥ずかしい、恥ずかしい限りだけれどもいいよって言って、そしてご自分がその他に死なれた、死なれたっていうことと許されたっていうこととが一緒になっている時に、彼らはよし、新しい勇気、もう自分が生きるか死ぬかは どちらでもいいんだというふうに変えられたんじゃないでしょうか。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話したというふうにこの物語は終わっているわけなんですが、ガリラヤのイエスのあの最初の宣教の時に弟子たちは自分たちはいい格好だと思ってついて歩いてた。そしてイエスの弟子であることを誇りにしてたんだけれども、それはエルサレムに行ってからは今度はだんだん逆に不安になり、イエス様が死んだこの途端に今度恐れでいっぱいになってしまった。いい格好とか栄光とかね、強さとかっていうところを求めている間に弟子たちはいつの間にか自分を見失ったんです。しかしそうではなくて、イエスが死んでくださった、つまりどうしても十字架の死を通さなければ弟子たちにそれが悟ることができなかったっていうことが分かってきた時に、初めて自分の足でそれぞれが立つようになった。それでいわゆるペンテコステ、聖霊降臨日が訪れてくるわけです。教会の出発、まず自分が許されたっていうところから出発するんですが、その次に教会は許された者同士の集団だっていう自覚が新たな出発を生んだんですね。罪人同士の連帯、これを私は悪友の交わりっていうふうに呼ぶんですけれども、弱さを受け入れ合える交わりですね、許し合える交わり、それが生まれていく。その根源にあるのがパンを裂くっていう、これは生産式だったんだっていうことを、それをいつも確認したいですね。そして最後にバニエ先生の言葉で結びたいんですが、私たちは許されたから許すものに変えられていかなきゃいけないですね。イエスの言葉、汝の敵を愛せは戒めである前に一つの約束なのです。これが素晴らしいですね。あなたの敵を愛せっていうのは、それだけまともに聞いたら冗談じゃない、できませんよってまず反発を覚えるんですが、それは大事な約束なんだと、命令である前に約束ですよ。私はあなた方に聖霊を与えよう、そうすればあなた方自身ではできないことをすることができよう。先週の主題はヨハネによる福音書だったんですが、聖霊を受けようだった。そして私たちはその聖霊を受けてる。それは私たちにはできないことができるよという約束をしてくださってるっていうことです。私はあなた方に苦しみを分かつことを教えてあげよう。これを英語でコンパッションというんだそうです。苦しみを分かち合う、人々のその苦しいところを分かち合う姿勢っていう、これは本当に自分が低くならなければできないことですね。どうしたらあなた方を傷つける人を許せるのか、あなた方の背後であなた方を非難する人、あなた方の自由を束縛する人、あなた方が生きることを妨げる人、あなた方を拒絶する人、あなた方を見捨て、あなた方を圧迫する人、あなた方に平手打ちを食わす人をどうしたら許せるのかを教えてあげよう。イエスが共におられるなら不可能なことは可能になります。お祈りしましょう。天皇お父様、まことにあなた自らが人となってくださって、そして十字架で死なれたというこの秘義の奥深さ、とてもただ単に身代わりに死んでくださったということだけでは受け止められない人生の真理を含んでいる思いがいたしました。愛は許しから出発いたします。その許しは本当に許されているという自覚から生まれます。まずあなたが先手を取って 私たちをそのまんまで許してくださいましたから、私たちも許すものと変えられてまいりますように、日々にその十字架のキリストと共に許しの業に参画できるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。